はい、それでは最後、本日もですね、主要5紙の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。まず朝日新聞です。難民の受け入れ、人権、公正の実現を。世界各地で対立や争いが絶えず、毎年数千人から数万人規模で難民を受け入れる国がある中、日本は直近10年間を見ても50人を超えたことはなく、国内外の批判を浴びてきたということで、昨年のね、難民条約に基づく難民とされたのは74人ということで、過去1981年以降最多となったわけですが、こちら国軍によるクーデターが起きたミャンマー情勢が影響したもので、認定行政に大きな変化があったわけではないということで、まあ、日本どういうふうに、ね、対応していくのか、ウクライナの戦火を逃れて来日した人すでに900人を超すというところですが、こちらは難民とは別に、人道的配慮で、受け入れている、緊急措置で入国の道を開いたということになっていくので、難民認定とかね、そういったものについてももう一回日本向き合っていくべきなんじゃないのかというふうに言われております。朝日新聞もう一本は、自民と国民民主連立か否か態度明確にということで、僕もねこれについてずっと前から言っておりますけれども、国民民主党政権与党になるつもりなのか、それとも違うのか、もうはっきりしろよと、旗帜を鮮明にしろと、参議院選挙も近いぞということを朝日新聞も態度明確にしろと言っているわけです。選挙後のさらなる連携強化を睨んで、今ね選挙協力とも言える、参議院選挙の中で、山形県かな、山形県の一人区、こちらで自民党執行部自前の候補を擁立することを見送って、国民民主党の現職を推薦する方向で検討に入ったということで、他党の候補を推すっていうことになったらね、これはもう極めて異例なことだということになります。もともと山形県、過去2回野党候補に連敗という状況の中、自民党候補者選び難航していたわけですけれども、野党ながら政府予算に異例の賛成をした国民民主党と連携を強めていくっていうことなのかということですが、ね、政策実現最優先是々非々で、玉木雄一郎を国民民主党代表対応しているというわけですが、当初予算への賛成っていうものは政権そのものを信任したに等しいということ。これ予算を、信任するっていう話、繰り返しですけれども、完璧な予算ってありえないんですよね。当たり前です。例えば旅行に行くっていう時に何にどうお金を使っていくのかっていうのは、そんな、細かいところまで見たら完璧な予算は全体ないんですよ。本当はこうすべきだった、ああすべきだった、こうしよう、ああしようっていうのがあるわけで。で、それを予算を認めてしまうっていうことは、お金の使い方、財布はあなたにお任せしますよっていうことになるので、これは、政府の方針に賛成ですと。いろんなね、穴はあるかもしれないけど、政府の言う通りでやっていきましょうっていうことになるわけだから、これは非常に重たいことになるわけです。結局、何をやるにしてもですね、いや、あなた予算案に賛成したじゃないですかっていう話になるわけで、で、しかも今回、国民民主党の玉木代表、賛成の理由として、ガソリン税を一時的に引き下げるトリガー条項、こちらについてね、自民党との合意がなされたので、そのために引き換えに予算案への賛成をするんだっていう説明していたわけですが、このガソリン税を一時的に引き下げるトリガー条項、発動が未だに実現していないという状況になってしまっており、ほんまにこれでええんかいということをね、参議院選挙前に態度明確にすべきなんちゃうんかいというふうに、私も思います。毎日新聞、足踏みするデジタル庁、司令塔強化は政治主導で、温度を取るのはデジタル庁でも、所管省庁が動けなければ、実現しない。防災や医療、福祉など支援が必要な人に迅速に行政サービスを届けるシステムの構築は待ったなしであるということで、日本ねデジタル対応ずっと何もしなかったのかというそういうわけではなく、2001年にね、ネット社会、来たるネット社会に向けて、グローバルジャパン、デジタルジャパンっていうものをね推進していくっていうことをやっていたと。で、同時期に、デンマークもね、いろんなことを進めていき、デンマークこの20年間かけて戦略的に対策を講じた結果、行政のデジタル化先行してきているわけですから、日本もね、できたはずなのにできなかった。もうここが最後のタイミングだというふうに思わざるを得ませんので、しっかりとデジタル庁温度をとってね、やっていってほしいなと思います。毎日新聞、もう一本、熱海土石流の報告書、行政は失敗の責任自覚を。 一律の規制によって悪質な業者が排除されることが期待される。ただ、新たな制度ができても、行政が常に最悪の事態を想定し、万全を期さなければ、住民の安全を守ることはできない。産経新聞、GDP 年率 1% 減、消費を支え、物価高克服をということで、今日丸1で取り上げた話題ですが、産経新聞最後にですね、こういう主張しております。企業にとっては、上海のロックダウンで政治リスクを改めて浮き彫りになった対中事業も懸案である。縮小や撤退を含めて事業の再構築を検討すべき時だろうということで、中国市場からのね、縮小や撤退を進めていくべきだと一歩踏み込んだメッセージをね、産経新聞届けております。さすがね、中国嫌いの産経新聞ということで、まあ、そういった論調になっておりますね。産経新聞もう一本は、NATO 北方拡大、ロシア大統領の戦略的敗北だ。拡大阻止に加え、NATO 分断を狙ったロシア軍によるウクライナへの侵略は、かえって加盟国の結束を強めた。プーチン氏の思惑が完全に裏目に出た形だ。読売新聞、GDP マイナス、不安の軽減で貯蓄を消費に。貯蓄を消費に振り向けるには、企業の賃上げが冷え上がるよう促す施策の強化が必要になる。増大する社会保障費の抑制のための歳出改革にも取り組む必要がある。読売新聞、北欧の加盟申請、ロシアが自ら NATO 拡大呼んだ。ロシアは昨年末、NATO 不拡大を盛り込んだ条約締結を米国などに求めたことがあった。阻止したかったはずの NATO 拡大をもたらしたのはプーチン氏であることを自覚すべきだ。日経新聞です。メガ銀行はリスク管理万全に。円金利の上昇を強力に抑え込んできた日銀の黒田晴彦総裁も来春で任期を終える。法銀の債券ディーラーの大半は金利上昇局面の経験が乏しい。国内でも物価と金利上昇に備えた資産管理と運用体制の再点検が欠かせない。最後です。日経新聞。経済活動再開の明確な見取り図を示せ。先行する米国や欧州に比べ、消費をはじめとする経済の回復は弱々しい。エネルギー高騰、米国の金融引き締めに伴う円安ドル高や、新興国経済の混乱、ゼロコロナを敷く中国経済の失速などリスクも山積するということで、本日は皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございます。本当にですね、たくさんの方からメッセージをいただいておりまして、ありがとうございます。本当にね、どんな基本的なことでも聞いていただいて構いません。今回ね、いただいた質問の中に円安とか円高、言葉の意味はわかるんだけど、それが経済にどういうふうな影響があるのかわからないっていうようなね、質問を届きました。全然いいんですよ。わからないですよね、そんなの。で、なのでね、その解説最後にちょっと付け加えておきたいと思うんですけれども、まあ、円高っていうのは、円の力が強い、円が高くなるということなんですね。まあ、円が強いと思ってください。円を持つこと、円の資産価値、円を持つことがすごく重要になってくる。っていうことになるので、円の力が強くなるわけですよね。なので僕らは日頃お金を何でもらってるかっていうと、円でもらってるわけです。なのでこの円が他の通貨よりも強くなるということは、海外に行った時に強くなるわけですよ。例えば、円が、円高でね、100円になったとします。円高100円だったら、円高とかになれば100円だったとします。そうすると、100円、1ドル100円だったとすると、僕らは100円で1ドルだったわけですよね。だから1万円で100ドル手に入るわけです。なので、海外旅行行った時に、海外現地で100ドルで物が買えるわけですね。1万円で。ところが、これが、じゃあ、円高が進んで、1ドル50円になったとすると、同じ1万円なのに僕らは。同じ1万円なのに200ドル手に入るんですね。200ドル買えちゃうんです。そうすると海外行った時に、これまで、ちょっと、ね、100ドルだと、こんなものしか買えなかった、あんなものしか買えなかったのが、200ドルあるから、うわ、もうバンバン買っちゃいなさい。どんどん買ったらいいよ。買いなさい、みたいな感じになる。ということで、これがまあ円高。なので、輸入、海外のものを買う。海外に行ってお金を使う。これが強くなるわけです。なので、どんなにね、お金が、その海外、ドルベースで値段が上がったとしても、円の価値もそれに、付随して高くなってたら、海外で物を買うっていうのが得意なわけです。 逆に円安になると海外に行ってお金をね、今までじゃあ逆に、1ドル200円になったとすると、これまで100ドル1万円で100ドルだったものが1万円で50ドルしか手に入らなくなっちゃったので、いやそれも買っちゃダメ、あれも買っちゃダメ、これも買わないでっていうことになる代わりに、海外から来る人は今度逆に、お日本でどんどんお金使おう、おもうたくさん使えるじゃんっていうことで、日本にインバウンド消費の人たちが増えたりとか、あるいは日本から海外に物を輸出するときに、おう、日本の物安いじゃないですかということで、どんどん買ってくれる。そういったことになっていくっていうところが、まあ、円安、円高の一番の基本のポイントだと思ってください。まあ、それを踏まえた上で、もうちょっと複雑な話とか、それで金利がどうなるのとか、円のね、動向がどうなっていくのかっていうことは、随時、新聞解説ながら聞きの本体の方でね、いろいろと、ニュースとか、記事、新聞記事を取り上げる際にね、また深掘っていきたいと思いますし、今の説明でもなんかちょっとよくわかんなかったよっていう方はね、ぜひ質問コーナー、各エピソードの概要欄に記載しております、Google フォームから質問を投稿していただければと思います。皆さんのね、こういった質問とか、日頃の僕が一方的に喋ってしまっているので、皆さんからのメッセージを受け取ると、あ、僕の考えとか僕の思いとか、そういったものが届いているんだなとか、あ、ここはもっとこうした方がいいんだなとかっていう気づきになりますので、ぜひよろしくお願いしたいなと思います。はい。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい！